こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマは新規開拓基礎。今現時点においては既存のお客様の新規開拓に注力する、そちらにリソースを傾けるんだ、このような判断をするのはいいと思います。しかし既存のお客様の新規開拓だけで10年、20年、30年、40年ずっと長く安定して目標達成させることなんて基本的に不可能です。ですから何らかの形で新規開拓というのは継続してやっていかないといけないわけですね。大きく会社を成長させなくってもこれは不可欠なことなんです。まだ不慣れな人、組織はぜひ覚えてください。第1部は概要編です。新規開拓をする上でどんな業界、どんな特徴、どんなスタイルがあるのか解説しました。第2部は戦略編です。新規の商品、既存の商品、新規の市場、既存の市場、この4つの証言で新規開拓の戦略について徹底解説しました。第3部は戦術編です。アイドマといった古典的なフレームワークを使ってどのように新規のお客様をその気にさせるのか、その手順について解説しました。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。新規開拓講座概要編です。それでは行きましょう。そもそも新規開拓って必要なのか。営業活動をする上で新規開拓がゼロでいいという、そういう業界会社はありません。この部署は、この人は、この時期は新規開拓しなくてもいい。そういうことはあるかもしれない。けれども、ある程度の長期的なスパンの中で、新規開拓ゼロでいいですっていうことはありえないんですよね。ですので、新規開拓のやり方を知らずに、その会社が持続することはありえないっていうことは必ず覚えておいてください。では、今回概要編ということで、そもそも新規開拓が必要な業界とか会社とか、そして新規開拓が必要だったらどんな特徴があるのか、どんな営業のスタイルになるのか、そんな話を今回はしたいと思います。ここで見ていきたいと思うんですけど、まず新規がメインの会社、そして既存のお客様の新規開拓がメインの会社。皆さんの会社はどうでしょうか。新規開拓もやるけれども、当然既存のお客様の新規開拓ももちろん大事。どっちも大事。新規開拓と既存のお客様の新規開拓っていう営業スタイルは全然違うっていうこと、私どもも身に染みて分かっています。そして何より新規開拓というのは時代とともにものすごく変化してるんですね。ではまずどんな業界が多いのか。まず何と言っても競合が多い。そりゃそうですよね。めちゃくちゃ分かりやすい例で言うと、昔の銀行とか保険とか証券とか、こういったものは競合が多いですよね。だって取り扱っている商品ってそんなに差別化されないですよね。ですので昔からドブ板営業と呼ばれるこの営業スタイルは大体銀行から広まったと言われます。ですから営業力がとても必要だというふうに言われたわけですね。人材紹介とかもそうですよね。だからリクルートという会社、営業力がものすごく強い会社でとても有名です。複合機のメーカーとかもそうですよね。例えばキャノンさんとかリコーさんとか、昔の名前で言うと富士ゼロックスさんとかシャープさんとかカシオさんとかもそうかな。それぞれのメーカー非常に品質が高いんですよ。ですからどれを選んでもあんまり使ってる側は差を感じないです。ですので今名前を挙げた会社の営業さんも非常に力が強いです。競合が多いからです。あと製品のライフサイクルが短いっていう、こういうケースもありますよね。特に B2C とかそうです。一度買ったら5年10年20年使い続けるような、そういったものなら既存のお客さんのメインの特徴に書いてある高いリピート率になるんですけど、そうでもないようなものっていうのは使ってる側もコロコロ変えたくなりますよね。なぜ高いリピート率になるかっていうと、やっぱり高い技術力がある。ニッチな商品、浮気することは結構難しい そういう会社だったりすると既存のお客様の進行開拓がメインになります。
ですからここにも書いた通り、新規がメインでやっている会社業界はどうしても営業力が強くなります。営業力が強くないと生き残っていけないからです。じゃあ既存のお客様の進行開拓がメインの会社っていうのはどういう会社かっていうと、商品力が強い傾向があります。そうすることによってお客様から支持を得ます。支持を得るから相対的に営業力が落ちてしまう、弱くなってしまうということです。弱くするつもりはさらさらないです。そこで働いている営業さんも一生懸命やられてるわけですよ。ですけど商品力とか、ここで書いた技術力が高いとお客様からの引き合いが多くなるわけですね。向こうからやってきます。ですので、まあ、新規かもしれないけどこちらから攻めてマーケティングして見込み客を発掘して、見込み客を育成して、そして商談に持ち込んで商談を前に進めて最終的にクロージングして受注を取るという、この非常に長くて王道の営業活動しなくてもよかったりするわけですよ。あと商品力がなくっても特定の大手と接していたりする取引先のメインです。5割6割がその会社からのお仕事です。とそこで働いている営業さんもその大手に気に入られればきちんとお仕事をいただけるわけですので、新規開拓ってあんまりしなくてもいいわけですよね。あとは公共事業とか専門でやっていると、そうすると新規とかやらなくても良くなったりしますよね。じゃあ特徴はどんなことがあるか。新規開拓メインの会社誘導的ですよね。お客様も新陳代謝するし、はっきり言うと営業も流動的のケースが多いです。営業力命です。営業力がないと生き残っていけません。一方既存のお客様メインでやってるところは安定しています。お客様安定してるし営業も安定してそこで働くことができます。でも毎日のようにロープレをしたりとか、毎日のように業界研究したり、マーケティングの活動をしたり、自分たちで SNS で情報発信したり、個人で考えるとどっちが営業は鍛えられるかって言ったら、圧倒的に新規開拓メインでやってる会社です。こちらに勤めた方が営業力を磨きたいんだったら、知識とスキルを身につけたいんだったら絶対にこちらの方がいいです。さらに具体的にどんなスタイルかって言いますと、まず何と言っても提案力がとても重要です。言語力が非常に重要になっています。新規のお客様と会って、しかも何度も何度も接触するわけではなく 2,3 回である程度決めてもらわなくちゃいけない。そうすると相手との関係構築って結構難しいわけですよね。ちょっとここには書き忘れましたけど、第一印象がものすごく重要です。なので新規メインでやってる方ほどパリッとしたそういった格好をしてることが多いですよね。銀行で働いている営業さんとかまさにそんな感じ、車の販売ディーラーのセールスマンもそんな感じがしますよね。 2,3 回の商談でそれなりに決めていただくということが重要だからです。もちろん意欲も重要です。押し売りは良くないんですけど、でもある程度の短い期間で相手に決めていただくということが多いですので、それなりの押しの強さというものも重要になってきます。若い人が活躍するイメージってありますよね。なぜか、これは既存のお客様をメインにしている営業活動と対比してみると分かりやすいです。こちらは何と言っても関係性が大事です。人と人とが関係を構築するためにはそれなりの時間がかかりますよね。これ単純接触効果と言います。 2,3 回会ったからといってもどうかなって思うこと皆さんありますよね。でも何度も何度も接触していくことによってちょっとずつ気になる、昔は興味がなかったんだけどでも今はなんか関心が出るようになってきた、そういうことありますよね。既存メインの営業活動をやっている方というのはお客様がもうすでにある程度固定されている、そして長いお付き合いをしていると関係がすごく出来上がってます。相手の部長とこちらの課長、相手の専務とこちらの社長とか関係が出来上がってます。この関係というのは長い歴史によって出来上がっていますので、新入社員が覆そうとしてもそれはなかなか難しいです。ですので長く営業活動をしている方っていうのは非常に力を発揮することができます。あんたのところの部長が言うんだったらもうしょうがないね、分かりました、買いましょうとなりやすい、関係性がとても大事です。なので ベテラン有利です。新規メインでやってる方、こちらは言語力とか提案力、お客様の課題をしっかり見つけて、その課題解決のためのソリューション提案をする、論理的にある程度お伝えすることによって、こちらがベテランであろうが新人であろうが関係がありません。この商品が我が社の問題を解決してくれるのか、我が家が欲しがっているものに合致しているのか、それをある程度論理的に判断するかです。もちろんそれだけではなく、強い推しもあって、まあ、決めるわけですね。こちらはそうでもありません。長いお付き合いをしていくわけですので、最初の印象はそんなに良くなくても、うまく喋れなくても、あの営業が言ってることってあんまりピンとこないんだよね。でも何かあるとすぐに飛んできてくれたり、こういう資料出してくれないかって言ったらすぐに対応してくれたり、何度も何度も顔を見せてくれたり、一緒に飲みに行ってくれたり、自分の子供のことについて関心を向けていろいろ雑談もしてくれる、あの人意外といい人なんだよね、憎めないんだよね、こういう人がいいわけですよ。私は第三印象と表現しています。第一印象はパッと見た印象、第二印象というのはある程度30分1時間ぐらいコミュニケーションを取って抱く印象のことです。ありますよね。最初パッと見た時はなんかすごそうな人だと思ったけど、なんか喋ってるうちにあれって思っちゃった、これは第二印象です。第三印象というのはある程度3ヶ月半年1年付き合ってみると、だんだん印象が変わってきたっていうことあるじゃないですか。最初はなんかむさ苦しいなとか、なんか喋りもあんまり上手じゃないし、2、3回お会いしてもなんかはっきりしないような性格だなと思ったんだけど、でも商品を納品してもらってからの対応を見たら、本当に情熱的で我が社のことをすごく思ってくれる方だなと思いました。あの人はね、結構不器用な感じですけど、すごく真面目で誠実ですね。ああいう人いいですよね。ああいう人と我が社は長くお付き合いしたい。そういう人ほどこちらの方で力を発揮します。だいぶ印象が違いますよね。今私は極端な感じで言いました。なので、こういったことに慣れてる人が、例えば新規開拓メインの会社に転職したらどうなるか。こう大変です。新規開拓メインの会社って意外と経験不問とか、あとは別の業界から来てもらっても OK ですよって言ったりします。既存のお客様の新興開拓がメインの会社、こちらはどちらかというと、いや同じような業界でやってきた人がいいなとか、この業界の特性とか我が社が扱ってる商品についてある程度知ってる人の方がいいと思いがちなんですよ。新規開拓メインの会社、こっちは違います。はっきり言うと営業なんか全然やったこともない、勢いさえあればいいとかね、頑張る気持ちとかエネルギッシュな人だったら結構活躍できますからと言ったりして募集かけたりすることができる。だからロマンがあるんですよ。50代からでも一気にここで花開くことができます。反対にベテランの営業で20年やってきましたっていう人がこちらでは全く通用しないっていうこともあるわけです。ある程度新規開拓メインでやっている会社と既存のお客様の新興開拓をメインでやっている会社の違い、理解できたと思います。おそらくこれを見られている方のほとんどは既存のお客様の新興開拓をメインでやっている会社、こっちだと思うんですよね。この業界、このようなスタイルの会社でもっともっと新規開拓をやっていかなくちゃいけない、そういう皆さんがどうしたらきっちり新規開拓ができるのか、これを学ぶための講座がこの新規開拓講座だと私は位置づけています。ですので、ここから始まる新規開拓講座というのはどちらかというと既存のお客様メインでやってきた会社がある程度の新規開拓をやっていこうと決めた、そういう方向けだと思ってこの講座を受けていただきたいと思います。もちろん新規開拓メインでやっている会社の方々も参考になるようなお話をさせていただきます。今回の講義は以上です。ありがとうございました。